ですね、学んでいるんですけれども、賜物の働きをですね、この聖書に従うって用いるっていうですね、この大原則があります。で、まあ、予言がですね、今ちょっとこう、避けられてきたり、またこう、なんかこう前唾のようにですね、こう言われてきた事柄っていうのはですね、聖書通り持ちなかったということにですね、一番大きな問題があるわけですね。で、必ず教会のものとして用いるということですね。その人々に現れてくるんですけども、教会のものなので、教会のものとして用いるということがですね、こう、大前提になるわけです。で、その時にですね、正しく賜物というのは用いられていくということですね。第一コリントの12章の11から12と27節にですね、そのことが書かれています。また14章の39節から40節に、父に従って用いなさい、ですが教会のものなので教会の父に従って用いなさいということが書かれております。なので、各教会に立てられている牧師や、その集会に立てられている方のですね、この指示に従って、導きに従って賜物を用いるということですね。で、コリントの教会はすごく賜物が開かれていたんですけれども、みんなが勝手に用いていてですね、すごくそれが混乱していたということなんですね。で、もう一つは吟味をするということですね。必ずどんな、預言者、預言だったら預言者が語られても、必ず吟味しなければならないということですね。第一コリントの、14章の29節、第一コリントの14章の29節に、必ずその他の者はそれを吟味しなさいとあります。ですので、どなたが語ってもですね、預言は吟味をしなければならない。で、新約の時代の預言はこう、間違いがある、間違いが許されるということですね。ですので、こう神様から来たということが確認できたら受け取るということですね。で、それまでは必ず吟味をしていくということですね。で、その場合も教会の助けを受けてですね、サジェスチョンを受けて、そしてでも最後は本人がですね、決定するということにですね、そのことをですね、きちっとなしていく必要があるわけですね。で、後でも出てきますけども、その神様の御声を聞くということとともに、その吟味するということがですね、すごく重要になってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、吟味をですね、こうしっかりさせることを通して、賜物が開かれて、また用いられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、聖霊の賜物はこの秩序が優先するということと、その、聞く側に責任があるわけですね。預言者ではなくて、預言するものも正確に預言する必要があるんですけども、聞く側に、預言を聞く側に責任があるということですね。吟味しなければならないと聖書に書いてあるので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。そしてもう一つは、その神様に聞き従うというこの土台ですね、この今日の本のですね、題であるわけなんですけども、この土台がはっきりしっかりとしているときに、この賜物というのはこう進展発展していくということをですね、覚えていきたいと思います。いくら神様が語られても、その従わないと、その現れですか、神様 この計画がなされていきませんので、そのことをですね、予告予知とか指示とか開かれてきても、その従わないときに、それがこう無駄になっていくということになりますので、そのことをですね、求めていきたいというふうに思います。で、予告予知や指示が開かれてくるのは素晴らしいんですけど、その私たちの方で聞き従うかどうかということが今度問われてきてしまうですね、そういう時になってくるので、私たちはこれからさらにですね、聞き従うということをですね、神様に熱心に求めていきたいというふうに思います。その上でですね、今日の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、5章のですね、神は思いのうちに語られるというところを見ていきたいと思います。で、主が備え導いてくださった最高の礼拝の場所っていうところがあるんですけども、最初にありますけれども、ここはですね、主の十字架クリスチャンセンターは東京の国分寺市で始まったんですけれども、そこで場所を借りるのにですね、礼拝場所が必要であったわけなんですけれども、その時に、なかなか決まらなくてですね、そして、パウロ秋元牧師はその、他の人たちにですね、 こういつになったら決まるんですかとかですね、本当にやるんですかとか言われてですね、だんだんだんだん焦ってきてしまってですね、そしてこうなんか人の言葉でちょっと焦りが出てきてしまって、そして神様が行くようにっていうふうにこう語られてない日にですね、探しに行ったわけなんですね。そしたら全く見つからなくて、でそれでもう落ち込んでしまってですね、もう一生この国分寺ではですね、礼拝ができないんじゃないかっていうんですね、思って帰ってこられたわけですね。でもその時その御声に従ってなかった世の苦みを体験させられましたと書かれています。ですからパウロフ氏はすごく聞き従うことの恵みっていうのはたくさん本に書かれてるんですけど、聞き従わなかった時のその苦みっていうのをですね、たくさん体験されて、それで聞き従う闇にまた導かれたっていうことをですね、この覚えていきたいと思います。ですね、でもその後ですね、今度はこう腹を据えて、絶対ですね、神様から語られるまで動かないぞっていうふうにですね、こう決心して、そして祈っていたら、ある日ですね、3月のある日に今日行きなさいってこう語りかけを受けたわけですね。そして、その時はすでにその、ルカの福音書のところから席が整っている2階の大平間を見せてくれます、そこで準備をしなさいっていうことが言われて、その広間が70人ぐらい入る場所っていうことがですね、示されていたということなんですね。それで探しに行ったんですけど、そしたら国分寺の駅からすぐのところですね、国分寺の商工会館というのがあるんですけども、そこで聞いたらすぐにも貸してくださるということでですね、場所が開かれていったわけです。でちょうどその2階の広間は70人入ってですね、ちょうどこう示された場所とこうどんぴしゃりだったんですね。それでその場所を20年ですね、使えることになるとは思いませんでしたというふうに書いてありますけども、本当にこう自分の思いで探したときにはですね、本当にこう全く、疲れ果ててしまったんですが、神様に従って探しに行ったときにですね、こうピタッとすぐに見つかったというですね、自分で動くこととこう神様に聞き従うことの違いっていうのをですね、見せられたということにこう書かれています。私も国分寺商工会館というところですね、何回か行ったんですけども、ですね、普通の商工会館なんですね。それででも本当にそれをですね、長く長くですね、20年も使う、毎回その予約して借りるような場所を20年も使うっていうのはですね、ちょっと普通はないことだと思うんですけども、本当にそういった神様を与えてくださった場所に行くことができたっていうことですね。でこの時に御言葉を通して語られていたわけなんですけども、その2階の広間とかですね、でもそれとともに聖霊はこう直接語られますということですね。ちょっとお読みしますけども、御言葉を通して語られるのは主の語りかけの方法の一つです。それとともに聖霊は直接語られます。礼拝の場所を探す件で、私は今日行くのは御心でないという語りかけと、今行きなさいとの語りかけを受けました。聖霊は語られます。そして使徒の働き11章11節12節に、するとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところへ使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われましたとあります。でここには聖霊が語られ導かれた様子が出てきます。聖霊は思いのうちに語られますということですね。でこの 思いのうちに神様を語ってきてくださるということですね。そのことをですね、ここで述べられています。私もこの使徒の働きの11章の11節12節のところからですね、ためらわずにその人たちと一緒に行きなさいという言葉を通して、その、某ですね、共産国のですね、チームにこう加わったことがありました。イザヤ牧師がですね、その時副リーダーでおられたんですけども、いろんな形で神様はこう思いに語って、私たちの思いに語ってくださるということですね。で皆さんもご存知だと思うんですけど、ネヘミヤ記もですね、ちょっと開かなくて結構なんですけども、ネヘミヤ記のところでもですね、このエルサレムを再建するっていうですね、思いをこう神様がそのネヘミヤに与えていたっていうことがですね、こう書かれております。 ですので私たち一人一人にこう神様が語られる事柄があり、またそれはすごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。すみません。そして、その後ですね、高速で鹿と激突、事故が示され守られるというところなんですけども、例の戦いですね、日本の 北の端レブン島での例の戦いをした時の、ことがですね書かれています。そして、まあ、例の戦いの時はですねこの、まあ返り討ちといいますか逆アタックというのがあるんですけども、このですので祈ってです、ね、こう行く必要があるわけなんですけども、例の戦いを終えた後ですね旭川に向かって走っていった時に思いのうちにですね事故が起こるっていう思いが来るっていうんですね。で、ですねその時にまあ、この精霊の語りかけのパターンですって書かれていますけども、隣の運転手に分からないように事故が起こらないよう、またどうしても起こってしまうなら誰も怪我のないように祈り始めたのですっていうですね。皆さんもそういう経験があるかもしれませんけど、語られてですねこう、まあ、その他の人に言えないけどでも祈り始めていくっていうことがですねあるっていう思うんですけども、でこの時ですね事故が示されて祈っていったわけですね。でそしてその、まあ、北海道 その高速っていうのはですねあまりこう車が少なくてですね、それも車を高速をですね3台の車がぴったりくっついてですね走っていたということですね。で事故が起こったら大変な危険な走り方だったわけですけども、でもほとんど車がなくてですね一直線の道だったということですね。 でもその中でその運転している牧師がですねヘッドライトを上げた瞬間にですね目の前にこの大きな鹿がですね15メートルぐらい前にいてですね、そしてもう避けられなかったわけですね。そして、でもその牧師がですね運転した牧師がその鹿を避けようとするんじゃなくしたりですね、それから急ブレーキをかけたりしたらもう3台ともですねクラッシュをしてたと思うんですけども、ぴったり並んで走っていたので、そのままですねブレーキを踏まずにですね鹿を跳ね飛ばしていったわけなんですね。まあ、それはすごいなって、やっぱり北海道の人はですねそういうところに慣れてるのかなと思うんですけどですね、私も雪道はですね長野出身なんですけど、どうやってこうどのぐらい行ったらどのぐらい滑るかとかですね、どのぐらいハンドル切ったらどのぐらいこう曲がるとかですかね、そういうのはちょっとやはり分かりますけども、ここでですねこの百戦錬磨のですねこの遊牧師って内田牧師のことですけど書かれていますが、大丈夫跳ね飛ばしたったんですね。そしたらなんとですねその、鹿が跳ね飛ばされて1代目2代目3代目を超えてですね後ろに落っこっちゃったってことなんですね。で結局その、まあ、一番前の車はこう廃車になってしまったんですけども、誰も怪我をしないでですねパウル牧師も助手席にいたわけですけども、完全に守られたということなんですね。でちょっとお読みしますけども、祈りが助けとなりました。祈りは偉大です。祈りを無視してはいけません。神は警告を与え前もって祈らせてくださったことが決め手となりました。主は守ってくださったのです。もしフロントガラスを破って200キロの鹿が飛び込んできたら来たなら、おそらく私はこの世にいなかったでしょう。私は3度死ぬ危険がありましたが、3度とも主が守ってくださいました。これはその中の一つですということですね。で、いつも危険な時にですね神様がこう前もって示してくださって祈るようにですね導かれてきているということですね。ここで言われています。これは思いではないんですけど、私もですね以前前お話したことあると思うんですけど、大分からですね、宮崎にですねカリスマ聖会があって、こう伊沢牧師と一緒に走っている時にですね、あれは国道15線だと思うんですけども、割とこうその細いというかこの2車線じゃなくて片側1車線だったと思うんですけども、でかなりこう交通量はでもあるんですね。でそこをこう走ってた時に、まあ一緒に予言しましょうということで予言していてですねいたんですけども、伊沢牧師がですね事故が事故に注意しなさいっていう予言語られたんですね。で私はこうハンドル握りながらすぐですね事故に遭いませんようにってこう一言祈ったわけなんですね。そしたらもうその後 0.5 秒ぐらいしてですねもう子供がですねわーっと目の前をですね横切ったんですね。それでもうですねこう感覚としてはもう引いたっていう感覚だったんですね。それで思いっきりブレーキ踏んだんですけど、もう間に合わないって感じだったんですけど、その子がすごく端っこいことですねさあ通り抜けちゃったんですね。それで あそこで止まってたらですね死んでたと思うんですけども、通り抜けちゃったので大丈夫だったんですね。で行ってからこうやってガタガタガタガタ震えてるんですね。それでもうですねもう私たちも何も言えなかったですけど、でも あの時ですね、もし引いてたらもう交通刑務所ですね、私今頃ここにいないっていう感じですね、だったんですけども、でもあの時やはりこうですね、予言を通してこう示されたことをですね、ちょっとでも祈りましたけども、やはりこう神様が示されることっていうのをですね、ないがしろにしてはいけないっていうことをですね思います。で、主は私たちを愛しておられ、また守られるので、また働きのためにですね、さまざまなことをこう示されるので、その思いに来ることとかですね、また予言を通してこう語られること、予言もまあ吟味が必要ですけども、そのことをですね、ないがしろにしないようにですね、していきたいというふうに思います。で、そうですね、でその中で吟味が必要というところが書いてあるんですけども、吟味が重要というと、ちょっとお読みします。さて、主は語られます。思いのうちに語られるのです。私たちはその御霊の語りかけに敏感であるべきです。主はそれを通して導き、また危険などを教えてくださいます。ただ、思いのうちに御霊は語られるといっても、思いには自分の思いがあり、聖霊からのものがあり、他の霊からのものもありますから、しっかりとした吟味が必要となります。後に吟味に関して述べますが、吟味は主の声を聞くのと同じぐらい重要なものです。吟味なしに受け取る示しは運転手がいなくて走る自動車のようですと言っています。で、主はですね、この思いを通してこう語りかけてくださるんですが、でもただ思いのうちにはですね、こう自分の思いがあり、聖霊からのものがあり、他の霊のものもあるので、しっかりとしたこう吟味が必要であるということですね。で、私たちの思いですね、その中にはこうその3つがありますので、それをですね、こうちゃんとこうより分けて吟味していかなければならないということですね。ですから、何でもこう受け取ってはいけないですし、何でも無視してはいけないですし、神様のものというふうにですね、この確認をしていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。で、最後に経済のことが書かれているんですけども、聞き従うことは大きな守りとありますけども、個人のための献金がですね、300万円こう与えられた時のことが書かれています。 でもこの献金は危険だというのを神様が示されてですね、直接受け取らないで、直接渡そうとされたんですけども、主がそれを止められて、2人のスタッフの方を通してですね、お金の、受け渡しをされて、そしてお金の流れをこう明確にしていったわけですね。で、後でその教会をその方が離れられてからですね、パウル牧師が、こう使い込みをされたっていうふうにですね、こう言い始められたんですけども、その時にでもお金の流れをはっきりとさせていたので大丈夫だったわけですね。で、逆にその方の親族のためにお金を使ったわけなんですけども、そのことをですね、後でこういろんなことが全てこう明らかになってですね、よかったということですね。ですから、こう経済的なことに関してもですね、神様実際的なことに関してもこの明確に示されてですね、守ってくださったということをですね、ここで書かれています。で、私たちも思いを守りなさいというふうにこうよく言われますけども、思いをですね、神様の方で満たしていくということをですね、なしていきたいというふうに思います。聖書を読んだり、こういう習慣に出たりですね、予言を語ったりするということですね。で、特に予言を語っていくときにこう、自分の思いもあるんですけども、どんどん語っていく中で、神様の言葉っていうのを私たちはこう解き放っていくので、この神様の思いに私たちがこう満たされていくわけですね。で、より私たちはこう神様の言葉を捉えやすくなっていきますし、言葉をですね、敏感になっていくということであります。ですから、予言を語るというのはですね、本当にこう私たちの思いを守ることになりますし、神からの思いを捉えやすくなるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、日々のですね、訓練とかですね、神様との交わりというのをですね、大切にしていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。さらに私たちが賜物を用い、また予言を用いていくことができるようにさらに導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
どうもありがとうございました。それではカリスマセミナーをここまでにしまして、5分間休憩をしてですね、7時にはカリスマ聖会を始めたいと思います。いつもの聖会と今日はちょっと違って、断食に対する備えもありますので、アントニオのも少し聞こうと思っていますので、ちょっとそう思っててください。明日からブラジルが出ますしですね。それではお祈りします。天皇と様、カリスマセミナーの時をありがとうございます。イエス様になっていたします。アメン。7時になったら始めますので、よろしくお願いします。